聖書をお読みいたします。詩編の92編、新改訳聖書をお持ちの方は第3版は旧約聖書の999ページ、第2版は917ページです。拝読いたします。詩編92編、三歌安息日のための歌、第一節。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、十限のことや六限のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御計らいはいとも深いのです。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。悪者どもが青草のように燃え出ようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたはとこしえに意図高きところにおられます。おお主よ、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。しかし、あなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。正しい者は夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお身を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。では説教がございます。朝に恵み、夕べに真実と題しまして、近藤芳也牧師がメッセージを取り継いでくださいます。よろしくお願いいたします。
今年は特にですね、クリスマスのイブの礼拝も金曜日でしたので、そのクリスマスの余韻も冷めやらぬうちにというのがですね、適当な表現ではないかと思うんですけれども、とうとう迎えました祭壇礼拝などと音だけを聞きますと、なんだかですね、こう行々しいと言いますか、怖いような気もしますけれども、最後の晩なんですかね、これは、2010年最後の日曜日のこの礼拝の時を迎えました。まあ、年度に直しますとあと3ヶ月あるんですけれども、でも約1年前に新年礼拝を捧げました。その時から数えますと、実に今年も53回の日曜日を経て、この最後の日曜日に私たちはたどり着いたということになります。今年も毎週この場所でこの時間、神様に向かい礼拝が捧げられ続けました。今年53回目のこの礼拝に共に開きます聖書の箇所をどこにしようかと考えまして、選んだのが先ほど読んでいただきました詩編の92編というその箇所でした。まずですね、皆さん表題に注目していただきたいんです。詩編というのは表題がとっても大切です。小さくですね、こう小さい字で書かれていますけれども、この表題がその詩編が書かれた背景とかですね、あるいは誰が書いたのかとか、そういうことを伝えてくれます。詩編92編の表題、小さな字ではこのように書かれています。賛歌安息日のための歌、賛歌安息日のための歌。まあ当時のユダヤ人たちは安息日というのは土曜日、 正確に言いますならば、金曜日の日没から土曜日の日没までを安息日として、そしてその金曜日の夜から土曜日の夜にかけての間に神様を礼拝する時を持っていました。私たちは今日曜日、この日曜日を安息日として、そしてこの日曜日に毎週毎週礼拝を捧げていますけれども、安息日のための歌と言われていますから、この詩編92編は礼拝する人たちの思い、礼拝する人たちの思いを歌った歌だということがわかります。実は詩編というのは150編までありますけれども、150もですね、詩編がずらっと並んでいますけれども、この安息日のための歌という表題が付けられているのは実はこの詩編92編だけなんです。他にはないんです。一年最後の日曜日、今日は皆さんと共にこの詩編92編を通して主を礼拝するということについて教えられていきたいと思います。今日も2つの点でお話をしていきたいと思います。主には2つの点でお話をしていきます。第1点目は、礼拝とは喜びということ、礼拝とは喜びということ、そして第2点目は、礼拝とは告白ということです。礼拝とは告白ということ。まずは第1点目の礼拝とは喜びということですけれども、皆さんは今日も礼拝に来られているわけです。今こうやってですね、このメッセージを聞いているということは、この場所にいてこの礼拝に来られたということですけれども、どんな思いでこの場所に集われたでしょうか。どんな思いで集われたでしょうか。雪で大変だったという方も多いと思うんです。実際にですね、道が悪くて雪で大変だったという方も多いと思うんです。あるいはですね、もう朝早くから自分の家の周りの雪かきに追われていたという方もいらっしゃると思うんです。何もですね、こんな雪の日に出歩いて、そして集まらなくちゃいけないのか、まあけど行かなくちゃならないかな、そんな思いで来られた方もいらっしゃるでしょうか。あるいはですね、他にやることもたくさんあるのに、でもまあ行くことが義務かな、そういう思いでですね来られた方もいらっしゃるでしょうか。まあ、礼拝という場所にですね、この時間に初めて集われた方、久しぶりにと言いますか、普段はですねなかなか来れないけれども、たまに来る方、あるいは礼拝に来始められた方々にとっては、毎週決まった時間に決まって礼拝に出かけていくクリスチャンという存在は、おそらくですね、不思議な存在だと思うんです。毎週毎週です。例えばそれがですね、神社の場合、神社にお参りをするという場合、それはですね、自分が好きな時に、自分の何か必要を覚えた時に足を向ければいいんです。あるいはお寺で例えば法事をするなんていう場合はですね、一年に一度とか、この日と定められた日に出かけていけばいいことなんです。そんな頻繁ではないはずです。でもクリスチャンは毎週毎週この日曜日に礼拝に出かけていく、この行動は、その思いとは一体何なんだろうか。クリスチャンという存在はですね、おそらく不思議な存在だと思うんです。まあ、私自身のことを思い起こしますときに、私はクリスチャンホームで育ちました。両親のですね、私の両親の礼拝に対する姿勢というものは非常にこう厳格なものでした。日曜日は教会に行く、これはですね、もうたとえご飯が抜けることがあったとしても、日曜日に教会に行くということが抜けることはない、そのようなですね、こう家庭の様子だったわけです。まず休むということはありえない、それがですね、両親の姿勢だったんです。以前もお話ししたかもしれません、私がおそらく幼稚園ぐらいの時だったと思いますけれども、熱を出して、私自身はですね、とても当時はですね、隣町から車で40分ぐらいかけて、40、50分かけて 隣町にある教会に集っていたんですけれども、私自身はとってもですね、熱が出ていて動かせる状態じゃなかったんですけれども、そんな幼児の私を一人寝かせて家族はみんな礼拝に出かけていってしまった。一人残された私はですね、近所のおばちゃんが時々様子を見に来てくれるというですね、そういう家庭だったわけです。でも、まあ、私はですね、そんな親の姿勢を見ながらあまり恨めしく思ったという記憶はないんですね。そこまで礼拝というのは、礼拝をするということはそこまで大切なことなのかと子供心に思っていたような記憶があるんです。まあ、ただですね、私はそのような家庭で育ちましたので、私の中では礼拝とは行かなくてはならないところ、行かねばならないところ、そんな印象がですね、ずっと刻まれていってしまったんです。もちろんですね、それはいい面もありました。それは他の何を脇に置いても礼拝をするということはそれほど大切なことなんだというのがですね、何かこう伝わってきまして、そういう真剣さはこう覚え続けることができました。でも自分が本当の意味で信仰を持つまではなかなかこの礼拝するという時間、礼拝する場所、時間であり場所はなかなか行かねばならない場所、しなければならないこと、義務感の枠、この枠からですね、抜け出すことができなかった。まあこんなこともですね、確かにあったと思うんです。自分自身が本当の意味で信仰を持つまでは。まあそんなですね、礼拝をするということ、私たちがどのような思いで礼拝をするのか、この場所にやってくるのか、そんなことをですね、皆さんそれぞれに考えていただいた上で、今日のこの詩編92編、その内容に目を向けていきたいと思うんですけれども、まずはですね、1節から3節まで、この詩編がどのように始まっているのか。この箇所をですね、ではちょっと長いですけれども、皆さんとご一緒に、今週の御言葉にも選びましたけれども、1節から3節まで、ご一緒にですね、お読みしたいと思います。声に出してお読みしたいと思います。詩編92編1節から3節まで、はい。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、十弦のことや六弦のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて。この一節から三節まででは、いろいろなことが言われています。何々のことは、何々のことは、繰り返されています。主に感謝することは、あなたの御名に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、このような一つ一つの言葉が、けれども、ある言葉にすべてこの一節から三節までは向かっていくんです。それがどの言葉かと言いますと、この一節の下に書かれています、良いことですという言葉なんです。これですね、もともとの旧約聖書のヘブル語の原文を見ますと、まずこの良いことですと訳されている言葉が一番先頭で始まるんです。一番先頭に良いことです、バンとこの言葉が始まりまして、じゃあ一体何が良いことなのか、そしてその説明が始まっていくんです。この良いことですと訳されている言葉は、とってもこうよく使われるヘブル語の一語なんですけれども、良いことです、あるいは美しいですとか素晴らしい、こういう言葉にも訳される言葉なんです。良い、美しい、素晴らしい、主に感謝するのは良い、あなたの皆に、主の皆に褒め歌を歌うことは素晴らしい、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、しかもそれは楽器の音色に合わせてこの恵みを、真実を言い表すことは
美しい。
そのようにですね、この92編を記した詩人はこの詩を始めていくんです。良い、美しい、素晴らしい。この言葉には、この一節から三節までには、主というお方、主と呼ばれるこの神に向かって礼拝を捧げること、神様を礼拝することの喜びが溢れているんです。喜びが溢れているんです。この詩人は、礼拝とは感謝をすること、褒め歌を歌うこと、神様の恵みを、真実を言い表すこと、喜びを持って私は主を礼拝する、そのような詩人の告白、その思いが伝わってくるのではないでしょうか。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を。恵み、真実という言葉が重ねられていますけれども、この恵みという言葉、恵みという言葉は別の訳し方で言うならば、愛とも訳せる言葉なんです。しかもそれは神様の愛、永遠の愛などとも訳されますけれども、永遠に変わることのない神様の愛が私たちに注がれている、それを恵みという言葉で表すんです。あなたの真実、変わることのない真実、この真実と訳されている言葉は、私たちが祈りの最後に唱えるあのアーメンという言葉と、もともと語源が同じ言葉が使われています。アーメン、あなたは正しい、あなたの真実は美しい、そのような告白がここに書かれているんです。あなたの恵みを、はい、夏にですね、この教会に来てくださいました角谷先生を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。仙台の教会から来て説教してくださった角谷先生がいらっしゃいましたけれども、ご自分の名前にですね、信仰希望愛信明、信仰愛希望と欲張りにですね3つもつけていらっしゃる、そんな先生ですけれども、その角谷先生のですね、長女の名前がめぐみちゃんというんです。でもですね、漢字はですね、愛と書くんですね。またっていうのも変ですけれども、また、凝ったことをと思いましたけれども、愛と書いて恵みと呼ばせる。まさにそれはですね、神様の愛。神様の愛は、私たちの恵みの根源である。そのことをですね、告白する。そんな名前の付け方だなと思いながら、めぐみちゃんの名前を見ていました。礼拝とは喜びなんだと、礼拝とは喜びなんだと、そのように詩人は歌うんです。ではなんで喜ぶことができるのか、なんで喜ぶことができるのか、その理由が4節から5節、4節5節に書かれています。では4節5節もご一緒にお読みしたいと思います。詩編の92編の4節5節、はい。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの見ての技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう、あなたの見計らいはいとも深いのです。ここにその理由が書かれています。なんで喜ぶことができるのか、その理由が書かれています。あなたの見ての技を喜び歌います。漠然とですね、神様を漠然と覚えながら私たちは喜んで歌いますと言っているのではなくて、神様が具体的にしてくださった一つ一つのことを覚えて、私は喜んで歌いますと、そのように詩人は言うんです。あなたの御業はなんと大きいことでしょう、あなたの見計らいはいとも深いのです。私たちの思いをはるかに超えて、その深さは計り知れない、そのように詩人は歌うんです。今日はすごい雪ですけれども、私のですね、記憶では少なくともこの7年間、私がこちらにやってきましてから この7年間の間で日曜日の朝にこれだけの雪が積もったっていうのは初めてのことだと思うんです。あるいはですね、日曜日というその曜日を外してみても、もしかするとですね、この7年間でこれだけ雪が降り続けるっていうのは初めてじゃないかなと思うんです。皆さん、今日敷地に入ってこられて、そしてこの街道に入ってこられましたけれども、金曜日から今回はですね、荒木さんが泊まっていたんです。荒木さん、錦秋湖で雪と戯れていますから、雪のスペシャリストなわけですけれども、そしてですね、昨日からは佐藤幸恵さんのご友人の矢部明弘君が教会に泊まっていたんです朝の礼拝7時から、今日も朝の礼拝が行われましたけれども、その朝の礼拝が終わってから、お二人がですね、もう雪片付けをずっと続けてくださいました。大げさな話ではなくて、私はですね、この二人がいなかったらば教会に入ることができずに、今頃ですね、まだ皆さんとご一緒に雪かきをしていたかもしれない、そんな風にもですね思うんです。二人がこのタイミングで泊まっていたことにも、神様の見計らいの深さを覚えるんです。まあですね、短絡的なことかもしれません。本当にごくごく短すぎてですね、でもですね、私はそのように覚えるんです。先週亡くなられた高橋三郎さんの葬儀が行われましたけれども、先々週の土曜日に亡くなられた高橋三郎さんの葬儀が行われましたけれども、その葬儀の中の説教で、私は説教を通して神様の視点で人の生涯、人生というものを捉えていく、そんなことをお話をしました。もし神様を知らなければ、あるいはもし究極的にですね、神というお方がいなければ、人の人生とはなんと不確かで頼りないもの、儚いものかと思うんです。さまざまなことが目の前に起こります。目の前の状況に一喜一憂してうろたえ動揺してしまう、あるいはですね、もし神様を知らなければ、神というお方がいなければいないならば、自分の存在も、私たちの一人一人のこの存在も、そして目の前に起こることすべても、偶然という二文字で片付けられながら、なんとなくこの人生を過ごして、そしてどこに行くかも分からず、自分の存在の意味も意義も結局は見出すこともできずに、なんとなくこの人生を終えていく、もしそうだとするならば、なんとですね、私たちは寂しい存在かと思うんです。人という存在は、6節には間抜け者、愚か者という言葉が使われていますけれども、間抜け者は知らず、愚か者にはこれが分かりません。もし神という存在を知らなければ、神というお方がいなかったとするならば、私たちは皆間抜け者、愚か者のように、一喜一憂を続けながら、動揺しうろたえながら、時には喜ぶかもしれないけれども、けど究極的には偶然という言葉によって吐かれて、そしてやがては飛ばされていってしまう、そんな不確かな人生を歩むしかないとするならば、なんとそれは愚かで間抜けなことかと、そのように確かに思うんです。でもこれがどうでしょうか。神様の存在を認めるならば、知るならば、そして私たちの人生におけるそのご支配を認めるならば、悲しみや涙の出来事も神様の許しの中で起こっていること、そのように捉えていく視点が与えられていくというんです。確かに今目の前に非常に動揺することが起こっているけれども、これも神様のご支配の中で 起こっていること、私たちは信仰を持ってそのように神様に向かって祈りながら、神様にお委ねしながら歩み続け歩み続け歩み続け、そして後ろを振り返るときに、涙の谷をも泉の湧く、そのようなところへと変えてくださった神様の私たちの思いを超えた見計らい、技を見出すものとされていくんです。感謝をするのは良いことです。美しい涙が、不満が、不平がやがて感謝に変えられていく、このようなことを私たちは主と共に歩みながら経験していくものとされるんです。ただ礼拝の時だけ、普段の日常があって礼拝の時だけエアポケットのように他のことを忘れてホッとできるから喜びますというのでは決してないんです。日常の連続の中で私たちは全てが主の御手の中にあることを認めるからこそ、私たちは喜びに満たされて、そして毎週毎週礼拝を捧げるというんです。礼拝とは喜びです。礼拝とは喜びですけれども、7節からは少しトーンが変わります。喜びの理由を述べてきた6節まで、そして7節からはトーンが変わっていきます。今日の2番目の点、礼拝とは告白ですと。礼拝とは告白、このことをお話をしていきたいと思いますけれども、この7節以降の背景となっていますのは、クリスチャンがこの世で覚える葛藤です。クリスチャンがこの世で覚える葛藤です。悪者ども、不法を行う者ども、こんな言葉が使われていますけれども、悪者どもが青草のように燃え出る、不法を行う者どもが皆栄える、そう思える状況が広がっている、こんな現実があるというんです。小学生の時にはですね、道徳の時間に正直はいいことですと、そのように教えられてきました。学校教育の中でですね、道徳の時間に正直はいいことです、そのように教えられ続けますけれども、どうでしょうか。だんだんだんだんですね、年を重ねて大人と呼べる存在になっていくにつれて、いや正直はいいことですと言うけれども、結局この世の現実は、正直者は馬鹿を見るという方が正しいんじゃないか、そんな現実にですね、私たちの目が開かれていきます。時に不正というものは明るみに出てきます。不正は明るみに出されます。でもじっと私たちがこの社会を見つめていくときに、それはあくまでも氷山の一角のようにも思えるんです。不正が明るみに出されることは氷山の一角、そのようなところに当たってしまった、自分がしたことが暴かれてしまった、それは運が悪かった、暴かれないものの方が、暴かれない不正の方がどれだけ多いことか、運が悪かったで片付けられてしまう。正しく生きようとするときに、神様に従って生きようとするときに、周りからの理解を得られずに、場合によっては罵られてしまう、異常なですね、葛藤を覚える、戦いを覚えるということが起こってくるんです。私たちの価値観は、そのような状況の中で私たちの価値観は基準を失い、何が正しくて何が悪いのか、何を自分は頼りに生きればいいのか、その基準を失い、グラグラグラグラと揺らいでいってしまう。ただし、もし神様を知らなければなんです。もし神様を知らなければなんです。悪者どもは青草のように燃え出る、季節になると青々と茂る、その青草、燃えるように青く茂る青草、不法を行う者どもは栄え、 富を手に入れているように思える状況の中にあって、八節をご覧ください。しかし主よ、あなたは常しえに糸高きところにおられます。葛藤を覚え続ける中で、仕事をする中で、正しく生きようとするときに、誠実であろうとし、あろうとし続けようとするときに、葛藤を覚え、戦いを覚える中にあっても、私たちには見上げるべきお方がいるというんです。しかし主よ、あなたは常しえに糸高きところにおられます。神様の基準は変わることがない。神様の基準は変わることがない。この聖書というこの書物は、大体ですね、どのくらいの期間をかけてでしょうか。大体2000年ぐらいの期間をかけて書かれたと言われています。2000年ぐらいの期間をかけて書かれた。40人ぐらいの人がですね、この聖書を書いてきました。そして聖書という一冊のこの書物にまとめられているわけですけれども、2000年というその時間を考えても、あの創世記の始まりから、新約聖書の一番最後の黙示録まで、ここに記されている神様の基準は変わることがない。私たちは聖書が記されて、そして最後の書が記されたその時代から約1900年ぐらい後に生きる。1900年ぐらい後の時代に生きるものです。私が育ってくる中で、聖書なんて古臭いものをなんで信じるんだと、そのように言われ続けてきました。確かにそうですね、1900年というだけでなく、さらにですね、4000年近く前に書かれているものを確かに信じるというのは、見方によっては古臭い、なんでそんなことができるんだということかもしれません。でもこの聖書を私たちに与えてくださった神様、この聖書に表されている神様は決して変わることがない。聖書は古臭い書、昔々に書かれたものかもしれませんけれども、それは私たちのこの時代にあっても日々新しく私たちを教え続ける変わることのない神様の言葉なんです。ダビデの時代にも、モーセの時代にも、アブラハムの時代にも、ノアの時代にも、アダムの時代にも、この神様の基準は決して変わらない。そして私たちの時代にあっても、この神様の基準は変わらない。たとえどのような嵐の中に置かれようとも、逆風が吹きつけようとも、この主に従う者は変わることのない。この神に従う者はどのようなものだと例えられているでしょうか。10節では、私の角、野牛の角のようにあなたは私を高く上げてくださる、私に新しい油を注いでくださった、そのような言葉が並べられています。角というのは力の象徴、野牛というのは当時のイスラエル人たちが目にした動物の中でも最も力強い動物の一つであったと思われます。頼りない、基準が何かも定まらないような、そのような状況の中にあっても、私たちを力強く神様は保ち続けてくださる、新しい油を注いでくださる。油を注ぐというのは、神様が特別な働きに召される、召す、そのような人々に油が注がれていった。聖書にはそのように書かれていますけれども、私たち一人一人を神様はご自身のものとして召し続けてくださる。さあ、そして11節12節、特に12節をご覧ください。正しいものは夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。皆さん、ヤシの木をご覧になったことがありますでしょうか。ヤシの木、まあ、よくですね、ヤシの木はオアシスの中にこう生えている、そんなヤシの木の絵が描かれることなんかもありますけれども、周りがどれだけのカラカラの砂漠であったとしても、ヤシの木はたくましくその根から水を吸い上げて、地下水を吸い上げて、そして砂漠の中にあっても葉を茂らせ、枝を広げ、 身を実らせる。レバノンの杉、レバノンの杉、レバノンの杉というのは木の中でも王様のようなものだと言われるんです。レバノンという地域に生える杉はその高さが30メートル、40メートルにもなると言われます。王様のようなその木が天に向かって高く高くそびえ、その幹を伸ばしていく。神様に従うものというのは、例えるならばこのナツメヤシの木、あるいはレバノンの木のようなものだと言われているんです。13節、彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。このナツメヤシやレバノンの杉、この杉は何かと対比されているんです。今日の箇所でお気づきでしょうか。このナツメヤシやレバノンの木が、杉が対比されている、それは7節に出てきた青草なんです。青草、悪者どもは、不正を行う者どもは、青草のようにその時には燃え出るように栄える、青々と茂るかもしれないけれども、季節が終わればやがて枯れてなくなっていってしまう。でもこのナツメヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育つ信仰者は、年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていき続けるというんです。これが礼拝の賛美、礼拝の歌と言われていますので、安息日のための歌と言われていますので、その視点から考えてみますと、皆さん、私たち一人一人はそれぞれの場所からこの礼拝の場所に集ってきました。そして今礼拝を捧げています。私たち一人一人がまるでヤシの実のようなもの、あるいはレバノン杉のようなものだと言われているんです。私たちは小さな小さな存在かもしれないけれども、主の家に、神様の大庭に植えられた、神を礼拝するものとされるならば、そんな私たちは揺るぐことのない、どんな風の中でも揺るぐことのない、このレバノン杉のように高くそびえながら天に向かって礼拝を捧げることができる、そのように言われているんです。私は礼拝というこの時間の豊かさ、礼拝するということの豊かさの一つに、今日もですね、私たちこの場所に集い、本当に子どもたちから幼児たちから、そして年配の方々まで共に礼拝を捧げている、これがですね、礼拝の豊かさの本当に現れだとつくづく毎週毎週思わされているんです。年老いた方々は、社会の中にあっては後期高齢者などと言われて小さくなっていく存在と数えられてしまうのかもしれない。でも神様の視点においては、あるいは教会の、私たちの礼拝の視点においては、年輪を重ねた分だけしっかりと神様の真実の上に根を張って実を実らせ続けている、青々とその葉を茂らせ続けている、そのようなお一人お一人と数えることができるんです。芽吹いたばかりのようなものもいるかもしれません。あるいは本当に年輪を重ねてしっかりと根を張り続けてきた、そのような方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、私たちはまっすぐに木が上に向かって伸び続け、そしてその恵みを受けながら祝福の葉を広げていくように、私たちはそんな人生へと自らを招いてくださった、私たちをそんな人生へと導いてくださった神様を共に礼拝するんです。そして礼拝は告白だとお話をしましたけれども、そのような姿、礼拝者の姿こそが、クリスチャンの姿こそが、 主の正しいことを告げるんです。最後の15節をご一緒にお読みしましょう。詩編の92編の15節、はい、こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。日常の中でどのような戦いの中にあっても、主の真実から離れることなく、悲しみの中でも主のご支配を認め、主を礼拝し続ける。何よりもそのような信仰者の姿こそが、主が正しいこと、誠であることを告白し告げると言われています。日常からかけ離れての礼拝では決してないんです。私たちは日常においても主に信頼し、この礼拝において主に感謝をし、喜びを捧げるんです。神様の前に集う礼拝者、そこには喜びがあり、告白があります。主は我が岩、主には不正がありません。喜びを持って捧げるこの礼拝を通して、日々の歩みを通して、私たちの主の確かさを、真実を告白し続けたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。もし主を知らなければ、もし主がいなければ、私たちの歩みはなんと儚いものか、そして虚しいものかということを思わされます。しかしあなたは確かにおられ、それだけではなく、ご自身を表してくださるお方です。あなたが創造されたこの世界をもって、ご自身の存在を明かしされ、そして与えてくださったこの聖書御言葉を通して、ご自身の性質を、ご自身の計画を、ご自身の技を私たちに知らせてくださいます。私たちは今日も共にこの雪の中集まり、そしてあなたを礼拝しました。私たちはただ一人で行く当てもなく歩んでいるものではありません。あなたの御手の中に数えられ、上からの祝福を覚えつつ、感謝を捧げつつ、主と共に、また共に礼拝を捧げる兄弟姉妹と共に歩むことが許されています。その幸いを心から感謝いたします。この一年も私たちはあなたを礼拝し続けました。この最後の時に心から改めて主の御名を褒めたたえます。そして迎えようとしている新しい年も、また私たち喜びを持って、日常の歩みを通し、またこの礼拝をすることを通して、主を明かしし、主が正しいことを、岩のように確かなお方であることを告白し続けるものとさせてください。今日この場所にあなたが送ってくださいましたお一人お一人、互いの存在を心から感謝し、そして何よりもあなたを心から感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。